ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武夫です。先週に引き続き経済学部経済学科准教授板垣智弘先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週初めはですね、先生の担当科目から教えていただきたいと思います。
統計学1と確率統計入門、経済数学特攻、データ分析入門で、あとはゼミに関する科目です。
はい。
統計学1は、大雑把に言うとその統計学の基本的な内容、高校生レベルの内容が大半になると思うんですけど、その初歩からもう一回学習して、プラスアルファの部分をさらに学習すると、そういう感じの内容になります。
はい。
一応統計学1は、今年度から、去年まではあの宮田先生がご担当されていて、
はい、
科目として一つだったんですけど、今年度からは私とあの宮田先生が担当して、私は1年生を担当して、宮田先生は2年生以上と、そういうふうな役割分担で同じ科目を担当しています。
そして確率統計入門、
確率統計入門も、統計学に1に近い部分はあるんですけど、これはどちらかというとあの、確率論に近いような内容を、中心に、高校生の範囲プラスアルファぐらいを、学習するっていう感じの内容になっています。
そうすると1年生で高校生の数学の、復習的な内容も結構入っているということになるわけですね。
そうですね、どちらもそのような感じになっていると思います。
で、経済数学特攻、特別の講義のその特攻ですね。
はい。
これはどうでしょうか。
これはあの、内容は年度によって変わったりすることがあるんですけど、今年度はあのルベーグ積分って呼ばれているその積分、結構難易度高いんですけど、その学習する前段階の入門的なあの話を、少し学習しようっていう感じの内容です。
聞き慣れない言葉が今出てきましたけども、
はい、
ルベーグ積分、
はい、
これ何でしょうか。
そうですね、大雑把な話でいくと、高校生の、微分積分学で学習するようなその積分のイメージだと、X 軸と Y 軸があって、グラフがあって、X 軸とそのグラフの間の、あと区間を決めて、その間に囲まれる面積を、X 軸の方で分割して、長方形作って細かくして全部足し合わせましょうみたいな感じだと思うんですけど、
そうするとなんかこう曲線で囲まれたような面積も出せますよっていう、そういうことだったわけですよね。
そうですね、X 軸の方でこう分けてた、長方形作ってたんですけど、それをあの Y 軸方向の値の方を先に見て、その値に該当する部分のX 軸の方の区間を全部まとめて測りましょうと。で、無理やり長方形を作って、あとは足し合わせますっていう、そういう感じですね。
なるほど、
その
イメージできました。輪切りにしたような感じ、横でこう輪切りにしたような感じのグラフ上のあるその区間の面積を足し合わせるみたいな、
そうですね、
そういう感じですかね。
そういう感じですね、
なんとなく分かりました。で、そのルベーグ積分の入門的な内容に入る前の準備、これが経済数学特攻。
そうですね、はい、僕の方で担当している場合はそうですね、以前の方はまた別の位相空間とか、そういったあたりの内容をされてたとは思います。
はい、
はい。
さらにデータ分析入門、これはどうでしょうか。
データ分析入門は、私が担当する分とまた別の方が担当するものの、2種類ありまして、私の方ではあのフリーの統計ソフトである R を使ってあの統計の内容を学習するっていうのを、やっているんですけど、
はい、
その R の中のパッケージとして R コマンダーっていう、その、なんか Excel に近いような感じで使えるような、パッケージを利用して、そちらの方を使って、データをどういうふうに処理するかっていうのを、使い方自体をこう学んだり、使ったその結果を見て、どういうふうなことが、言えそうだっていうことを、大雑把に、理解してもらうっていうふうな学習内容の授業を担当しています。
データ処理なわけですね。
そうですね、
はい。さあ、そしてゼミですね。
ゼミ自体はそうですね、今年度から始めてるので、うんうん、まあ、3年4年はいないんですけど、基本的にその統計寄りの、まあ、数学の内容を、まあ、学習する予定ではあったんですけど、はい、今年度ゼミ生1人しか来なかったんで、まあ、ちょっと変わったことをやってみようかなと思って、はい、まあ、選択肢としてノーコードって呼ばれているそのプログラミングのソースコードを書かずに、アプリを開発するサービスっていうのが、まあ、ありまして、まあ、そちらの方を、まあ、ちょっと学習してみませんかっていう選択肢を、まあ、1個追加したら、まあ、そちらを希望されたんで、はい、まあ、私もほとんど初学状態で始めたんですけど、まあ、学生と一緒にそれを今勉強しています。
アプリもプログラミングって考えればいいですか？
まあ、実際はそのドラッグアンドドロップみたいな感じで、そのページをこう直接作り上げていくっていう風なイメージの方が合ってるとは思います。
なるほど、わかりました。さあ、いかがでしょうか、この1年、先生、高崎経済大学でご担当になって何か感想はありますか？
そうですね、ほとんど学生と会った記憶が、授業中に会った記憶はほぼないですね、というか会ってないんで、
オンラインで。
そうですね、オンラインで。だから学生が直接どういうその感じを持っているのかっていうのはあんまり把握はできてない感じです。で、
先生ご自身もこの1年間はだいぶ授業ということでは苦労なさったと。
そうですね、まあ、初年度なんで、まあ、資料作ったりっていうのは、まあ、もちろん結構大変なところはあるんですけど、はい、まあ、ちょっと動画作ってみたりとかっていうのは、まあ、初めてその取り組んではみたんですけど、まあ、面白いところもありますけど、はい、まあ、いかんせん作るのにかなり時間がかかったので、まあ、その意味では大変だったっていうことはありますね。統計学1は今年度限りになるかもしれないんですけど、はい、まあ、各回それぞれに内容別に、まあ、数分程度 そのゆっくり動画って呼ばれている動画を、まあ、作成してアップしました、うん、はい、これが多分一番時間かかったかなとは思いますね。まあ、いろんなその著作権の問題があったので、許可をいろいろいただいたんですけど、許可してくださった関係者の方には本当に感謝しています。はい、
そういう作業も先生が全部なさって、結構じゃあ時間かかったってことですね。
そうですね、まあ、ちょっといろいろ調べたりはしまして、まあ、だんだんちょっと数学から茶番の方に力を入れ始めて、まあ、学習の内容っていう方じゃなくなってきたような感じはしました、はい。
まあ、でも動画だとやはりコメントなんかもあるわけで、それは先生が全部吹き込まれるわけですか？
ああ、そうですね、セリフは全部ベタ打ちで、はい、入力します。
入力するとこうそれが表示されるってことになるわけですか？
まあ、表示されるものもあるんですけど、基本的にはそれをすべて音声の方に直して、あ、まあ、人工音声で全部喋ってもらうっていう。
ああ、そうなんですね。さて、先生の専門分野についてもですね、改めてお話をいただきたいと思いますが、
これですっていう、その一言はなかなか出てこないんですけど、ああ、そうなんです。はい、はい、大雑把にその位置づけを話すと、はい、まあ、数学の中 の大数学と呼ばれている分野の中 の関論表現論に該当するあたり の分野を研究しています。
またちょっと言葉がわからない部分が出てきております。大数学っていうのも、まあ、そういえば聞いたことあるかなっていうぐらいで、あと関論表現論、一体何なのかっていうお話もいただければかと。
そうですね、まあ、関っていうのをまず話すと、まあ、多分それでお腹いっぱいになるかもしれないんですけどざっくり言うと、まあ、整数全体とか、まあ、実数全体のように、まあ、なんか足し算と掛け算の2つのまあ演算を、まあ、構造として持っているような集合のことを関というふうに言うんですけど、
関で輪っかって意味の関ですね。
まあ、環状線とかの方の漢字の関ですね。はい、まあ、英語だとリングって呼ばれてるんで、まあ、そのままの意味になるかとは思います。
はい、
まあ、この関っていうのをまあ分類するっていうふうなことをまあ目的として、まあ、そういったその分類のための道具についてまあ研究しているっていう感じです。
は
あ、まあ、今掛け算と足し算ありますけど、まあ、掛け算の方は順番変えると結果が変わるっていう名のも含めて、まあ、掛け算っていう風な扱いをしています。まあ、ちょっと違和感あるかと思いますけど、
だって2、3が6、3、2が6ですよね。
そうですね、まあ、そういった った、まあ、実数とか、まあ、これまであの目に触れてるような、まあ、数字の掛け算とかっていうのは、まあ、どっちから順番にかけてもいいんですけど、まあ、線形代数学習している人人にとっては、まあ、行列の掛け算は順番変えると変わるよみたいなのは、まあ、あります。もっと掘り下げていくと、はい、まあ、例えば料理をするときに
料理、
うん、まあ、麺を茹でた後に味付けをするのと、はい、先に味付けしちゃってから麺を茹でるのっていうのは、まあ、結果が違うよねっていう、あ、まあ、そういう感じの本当に大雑把に言うと、それぐらいの感覚の間違いがありますよっていう、
順番変えると結果が違うっていうのはなんとなく今のお話でイメージできました。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ先生の研究のテーマなんですがいかがでしょうか。
そうですね、研究のテーマ自体はまあ、ホホシルトコホモロジー上の、まあ、BV 構造の研究っていうのがまあ題目としてはまああるんですけど
すごい、
まあ、題目としてあるんですけども、
さらに分かんない言葉が、
もう言葉が分かんない言葉が
すいません笑っちゃってごめんなさい
学習してる時も専門用語がものすごいいっぱい出てきて、まあ、それをまず覚えるところから始めるんですけど、
ちょっとごめんなさい、もう一回おっしゃっていただいていいですか、その難しい言葉の部分ですね。
ホホシルトコホモロジー上の BV 構造の研究です。
何回聞いても多分真似できないような感じのワードなんですけども、先生が扱ってらっしゃるその式の中には、まあ、あまり数字っていうのは出てこないわけですか。
そうですね、添え字として A の1とか A の2とか、うんうん、まあ、X の1とか X の2とかそういうのは結構こうあるんですけど、文字ばっかりですね、まあ、2分の3ぐらいは出てくるかな
わかりました、そういう研究なさってるということですね。
そうですね、
はい、さあ学生さんに期待することって何かありますでしょうか。
まあ、挑戦してほしいっていうことが一つあります、
はい、
何かやってみて、まあ、合わないなと思えば、まあ、すぐやめればいいと思いますし、まあ、やって合うものがあれば、まあ、ある程度自分が納得するまでやってもらえればいいと思うんですが、まあ、食べず嫌いの状態じゃなくって、うん、まあ、食べてから考えようみたいなことを、まあ、やってもらえればいいかなと思います。
はい、
あ、ちなみに私は食べず嫌いの方なんでまあ反面教師の方としてはまあ利用してもらえればいいかなと思います。
わかりました。ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは高崎経済大学経済学部経済学科准教授板垣智弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木田武雄でした。